聖歌隊による賛美、見よ暗き夜は明けて。続きまして、イエスの語る旧約の福音11、礼拝すべきお方復活の主と題し、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今朝拝読させていただいたヨハネによる福音書20章の前に、冒頭でヨハネは次のように語りました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。イースターの出来事をもし一言で語らせていただくならば、闇の世界に光が与えられた。死で人生が終わるのではなく、永遠の命という神の光、希望の中に私たち一人一人が生かされることを イエス・キリストは自らの死をもって、また自らその死から復活なさる出来事を通して、私たち人間には考えられないような出来事をイエス・キリストは弟子たちの前に、多くの人たちの前に、2000年前に表してくださいました。その出来事を信じることができない私たちの心に、今日私はこのイースターの約2000年後、イエス様が復活された約2000年後の今日も、私たちのその心の闇に主イエスは光を、御言葉を通して皆さんお一人のうちに今日照らしてくださることを心から信じて、この御言葉を分かち合ってまいりたいと思います。十字架は人間の罪が神の子イエスを貼り付けにした闇の世界を表しています。しかし復活はその人間の罪と闇に、神の偉大な力によって復活という永遠の光、希望を注ぎ込まれたこの出来事が表されていますが、このちょうど今週、先週の日曜日から私たちは毎日毎朝御言葉を蒼天祈祷の中で受けながら、また教会員の一人お一人がこの、また立てられた証し者が聖霊を分かち合ってくださり、私たちは多くの恵みを御言葉とともにいただきました。ちょうど先週の日曜日は、人々がエルサレムに入場してきたイエス様をホサナホサナと褒めたたえながら、この歓迎したにもかかわらず、それからまだ数日しか経たない金曜日には、イエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ、この光と闇の世界が描かれていますし、またイスカリオテのユダをはじめ弟子たちも、本当にイエスのことを光なるお方であること、真実の姿を知ることなく闇の世界の中に引きずり込まれていく、その出来事が、残念ながらユダがあのゲッセマノの園で祈っているイエス様を銀貨30枚で売り渡して、イエス・キリストをこの十字架につけていく、そのような出来事が聖書の中にそのまま証言されています。この時イスカリオテのユダや、また三度イエス様を知らないと否認したペトロだけでなく、他の弟子たちも、ヨハネを除いてと言っていいのでしょう、しかしほとんどの弟子たちは蜘蛛の子を散らすように、イエス様が捕まえられた途端、チリチリバラバラになっていきました。ところがちょうど今日、イースターのこの復活、イエス・キリストの復活を覚えるこの日、明け方にこの女性たちが、またヨハネによる福音書の中ではシモン・ペテロも含めて、その復活されるイエス様、この葬られた墓に実は出て行った、そしてそこに空っぽの墓を見出して帰ってきたことが記されています。今日のヨハネ20章の19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。イエス様が復活されたということを、この証言を聞いたにもかかわらず、彼らは喜んでその復活したイエス様に会いに行こうとはされなくしなかったんです。まだ信じられなかった。彼らの中では、そんなことを、バカなことを言っているこの婦人たちがいる、また自分たちも巻き込まれないようにと思ったんでしょう。彼らは一つの家に集まって、鍵をかけて、その中にひっそりと潜んで、まあ、いた様子が今日の箇所に描かれています。ところがです、その彼らのただ中にイエス・キリストが来てくださった。そして彼らにこう言われたのです。あなた方に平和があるように。シャローム、ギリシャ語で書かれてますが、まあ、シャローム、ヘブル語ではこれは挨拶の言葉ですね。平安があなたにありますように。 平和があなたにありますように。イエス様はそのように語りかけて、そう言ってイエス様が十字架にかけられた時についたその手の傷跡と、また十字架の上にいた時にイエス様がなかなかそこではこの死に向かわれない姿の中で、実は兵士が槍をこの脇腹に刺したその傷跡をイエス様は弟子たちにあるがまま見せられたんです。ほら私だよ。決してイエス様は十字架にあなたたちのためにかかったとか、そんなことは一切言われませんでした。十字架にかけられた時あなたたちはどこにいたのかということも一切責められることはありませんでした。ただイエス様はそこで復活なさって、恐れおののいてまだ自分たちの暗闇の中に閉じこもっている弟子たちに、平安が平和があるように、そう語りかけて、ご自分の復活のあるがままの姿を、傷を負ったイエス様のその姿を見せてくださったのであります。この出来事を弟子たちは見ていましたが、一人だけ残った11人のうちの一人、トマスだけがその場にいなかったんですね。どこに行っていたか聖書は書いていませんが、それを聞いたディドモと呼ばれる、双子というあだ名ですが、ディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。ところが他の弟子たちは、私たちは死を見た、復活の主を見たと、そう証言する言葉を聞いて、彼は普通だったら仲間たちがそう言うわけですから、そうなんだ、イエス様が本当に復活されたんだ、あの女性たちの言葉は真実だったんだと言っても不思議ではなかったでしょう。でも彼は光の世界に導かれるのではなく、なんで自分だけがのけものにされたのか、自分がいない時にイエス様は現れたのか、そんなことを思ったんでしょうか。トマスは次のように言います。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をそのイエスの脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、そう言い放ったんです。私はこの言葉を読むと不思議とほっとしたことを覚えています。信じられない、復活やイエス様のまた聖書の出来事がまだ十分信じられていなかった私の中では、トマスは、まあ、ある意味でヒーローとまでは言いませんけれども、ああ本当にトマスのような人、弟子もいたんだと、クリスチャンになってから疑う心が湧き上がってくる私にとっては、トマスのこの出来事は不思議と何か心に安らぎを覚えるものでありました。トマスはこの8日間の間、ずっと心の内が平安ではなかったと思います。そのトマスに26節を見ると、さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと語りかけられました。トマスはついに来たと思ったかどうか分かりませんが、本当にびっくりしたと思います。イエス様がまたあの自分がいなかった時と同じように弟子たちに、いや自分に現れてくださった、そして平和があるように、平安があるようにと語りかけてくださったことを見たからです。何よりも驚いたのはその次のイエス様の言葉です。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れてみなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい、そうイエス様は語りかけてくださったのです。この時の弟子たち トマスたちの一つの大きな戸惑いは、あのイスカリオテのユダがイエスを革命家のように、この当時ローマ帝国に支配されて苦しみの中に置かれていたユダヤ人を解放する革命家、もしくはダビデ王のような政治家、王が現れること、イエスはそのためにこの来てくださったという、そういう思いを持っていたこと、それが聖書を読んでみると至るところにはっきりと描かれています。つまり本当にイエス・キリストが神の子として、光として、神の言葉としてこの世に来てくださったことを、まだ弟子たちはあれだけ一緒に3年間いたのに、そのイエス様の光にのもとに一時的にはいたかもしれませんが、イエス様が十字架にかけられた途端、暗闇の世界の中に引き戻されていったのであります。先ほどサムエル記の下を読ませていただきました。今旧約聖書の創世記から毎週この一巻ずつ、この旧約聖書の言葉が実は新約聖書とどれだけつながり、イエス・キリストのこの存在と大きく関わっているかということを皆さんと分かち合っていますが、先ほど読ませていただいたこのサムエル記下の7章は、預言者ナタンがダビデ王に、王様、あなたのこの王位は、このあなたのこの、先祖は、この王国は決して揺らぐことはありませんと、そう語っている場所であります。あなたから次々と王が立てられ、あなたの王座は常しえに固く据えられますと、そう語っていました。ですから当時の多くのユダヤ人の自分たちの大きな願いは、願望は、この世界の中でイスラエルというこのユダヤという国が世界を支配すること、この自分たちがその支配をする王国の民となることを夢見ていたのであります。あの2000年前ローマ帝国に支配され、惨めな生活を送らざるを得なかった彼らにとっては、その希望が大きな彼らの救いでありました。残念ながら弟子たちの中にも、イエス様の本当の姿を理解することなく、いや、あれだけイエス様は語っておられたのに、いくら聞いてもです、残念ながら毎日毎日聞いていても、イエス様の言葉を聞いていても、人間というのは自分の聞きたいこと、自分の願っている通りになること、それだけを聞きたいし信じたいという、そんな残念ながら私たちの弱さ、暗闇の世界、それを弟子たちも共に抱えていたのです。トマスもそのイエス様が十字架にかけられて、もう全ては終わった、もう死んだんだから、もう全ては終わったんだという、その中でもう彼の中にはイエス様という存在が、本当に残念ながらただの人、それまでは主よ主よという、本当にそこでこの弟子たちもこのイエス様に対して、私のまあ先生とかラバイとか主よと、そういう形で尊敬の念を持って語っていたのが、もうトマスの中には死んでしまった過去の人になっていたと思います。ところがトマスも誰にも言えなかった。なぜ彼がイエスの復活を信じられないのか、信じたくないのか、その心の内をイエス様が一番ご存知で、イエス様はわざわざトマス一人のためにまた再び現れてくださったんです。そしてそこで、私のこの釘跡に手を置いてみなさい、あなたがあんなに言っていたように、あなたが本当にそれをして、それを確かめて、それで信じられるなら、触ってみなさい、触れてみなさい、そう言ってイエス様はトマスに現れてくださったんです。トマスはこの時、誰にも言えなかった自分の内側の暗闇を イエス様を知っていてくださり、その暗闇を取り除くためにわざわざまた私のために現れてくださった、そのイエス様の愛に触れた時に、トマスはこう語ったのです。私の主、私の神よ。あのペテロでさえも、あなたは私を誰と言うか、あなたこそメシア、救い主ですと、そう言ったペテロさえもまだ告白し得ていなかった。いや、イエス様が復活されて、それもまだ後になって、やっと聖霊が人々のうちに下された時に、人々がイエスは神であること、イエスこそこの私たちの救い主、そのことを後になって気づかされていくのに、トマスはこの時に実は気づかされて、私の主よだけでなく、私の神よというところまで突き抜けて信仰告白が行く姿が、ヨハネはここに証言しているんです。実はこの後になってヘブル人への手紙の中に次のような言葉が出てきます。ヘブライ人への手紙の一章の3節、御子イエスのことですが、御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちよりも優れたものとなりました。6節、さらにまた神はその長子をこの世界に送るとき、神は天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。イエス様が復活されて、それから弟子たちに現れて、それから先天に上げられて、初めてまた聖霊が弟子たちに下ったときに、弟子たちはイエスこそ救い主であり神であることをそこで信じるものにされて行くことが聖書に描かれていますが、もうこの時にトマスはもうイエス様のその愛に触れた時に、一瞬にして我が主よ、私の神よと告白するものへと変えられていたのです。闇の世界から光の世界へとトマスは導き入れられたことを、ヨハネはこの場所で告白するのです。今日私たちはイエス様のこの復活の出来事をアーメンと言って、ハレルヤと叫んで、イエスは私のために復活された、そう信じておられる方、そのことを私たちはまた感謝したいと思います。でも、もし皆さんの中でトマスのようにまだ信じられないんです、いや、あの時私はイエス様を信じてイエス様に従って行ったはずなのに、バプテスマさえ受けたはずなのに、また私の中には疑う心、信じられない心、不安や恐れが私の中に闇のように覆っているんですという方がおられたら、その方々も私は今日ハレルヤと言って祝福したいと願っています。なぜなら、あのトマスにもイエス様が現れてくださったように、皆さんお一人お一人にも、その私には信じられないイエス様のその傷跡に触れてみなければと、あの極端のように聞こえるトマスのあの言葉にさえもイエス様は答えてくださるお方だからです。言わんや、皆さんお一人お一人の心の内にあるその信じられない思いに、イエス様は触れてくださることを今日心に留めたいと願っています。今日長谷川和夫兄弟が天界の信仰告白をしてくださいました。もうすでに皆さんはご存知でいらっしゃるように、長谷川兄弟は数年前に認知症ということをこの息子さんからも、またお医者さんからも言われて、でも長谷川先生はこれまでの人生の中で多くの患者さんをその認知症かどうかを診断するための、あの長谷川式スケールと呼ばれる、そのテストする、そういうものを 作られたご本人でいらっしゃいました。その先生が今ご自身が認知症になられて、本当はとてもおつらい、またとても不安や、またこれから先のことを思うと、それは先生だけでなく、正直私たちの周りにはたくさん年を重ねていく中で、弱っていく中で、それまで与えられていたことが、できていたことができなくなる不安や恐れ、そのような思いを、誰にも言えない心の痛みを、闇を抱えながら、不安を抱えながら過ごしておられる方が多くおられると思います。長谷川和子先生とお話をさせていただく中で、先生がこんなことを言ってくださいました。先生が認知症のその研究をされているとき、その先生を指導してくださる教官の先生が、長谷川君、この研究、認知症の研究が本物になるのは、君が認知症になったときだよ。そう言われていたんです。先生はそう語ってくださいました。そして先生は、先生がこうやって少しずつ弱ってこられても、教会に来ること、共に礼拝を守ることを心から願って、今日私たちのこの教会の信仰の仲間に加わってくださいました。先生がまたもう一つだけ、私が忘れられないこと、これは先生の実は認知症のケアの本の中とか、いろんなところでも先生がご自分がクリスチャンであることを語っておられますが、その中で先生がバプテスマ、洗礼を受けられた教会の牧師先生がいろいろあって、教会を離れることになって、それで先生はとても心を痛めて、その溝口先生という牧師先生のところをお尋ねになったそうです。どうして先生がいなくなったのか、それはとても大きな先生にとっても痛みとなっておられた。でもその溝口先生が聖書を開けて、こう長谷川兄弟に語ってくださった。信仰は一つ。信仰は一つなんだ。その言葉を聞いたときに、長谷川先生は不思議な体験をされたそうです。光が二人に差し込んでくる。その体験、周りから聞いたら、先生は精神科の先生ですからね、こんなこと書いたら皆さんびっくりされると思いますが、とはっきり書かれています。でも私はその時に神の光を受けました。それ以来先生の信仰はまた揺らぐことなく、どのような中にあっても神と共に生きる歩みを先生が決断されていかれたお証を、皆さんには直接先生が信仰告白として読むことはできませんでしたから、私は聞かせていただいた中で今日ここでお伝えしたいと思います。イエス様はトマスの前に現れて、弟子たちの前に現れた時に、イエス様の傷をあるがままに見せられたんです。それは私たちが人生の中でも、私たちは人生で正直全て素晴らしいことばかりではありません。感謝なことばかりではありません。残念ながら私たちの人生は確かにある時ピークを迎えるでしょう。輝き、栄光のそのような、誰にでも語りたい喜びや、自分たちのしてきたことを伝えたいことはたくさんあるかもしれません。でもどんどん私たちはそれらのことを語ることも、またその栄光も陰りが出てくる、そのような人生を私たちは誰もが迎えます。でもイエス様は、イエス様の傷跡を弟子たちにもトマスにも見せて、私だよって言ってくださいました。私たちのあるがままの人生の痛みも傷も、イエス様の前には、イエス様の十字架によって私たちの罪は許され、イエス様のあの尊い犠牲によって、またイエス様の死から復活されたあの神の驚くべき奇跡の御業によって、私たちは死んで終わるのではなく、朽ちていくのではなく、栄光の主と共にまたまみえる希望の光の世界へと私たちを導いてくださることを、 イエス様はご自身の姿をもって表してくださったんです。私たちも今日またこれから私たちのこれからの中で年を重ねても、また私たちの人生のいろんな過去の痛みや傷も、それをイエス・キリストにあって、イエス・キリストは祝福に変えてくださるお方であること、光の世界に私たちを導き入れてくださる方であることを今日もう一度心に留めて、またトマスのように、私の主よ、私の神よと、イエス・キリストを礼拝し、ダビデのような地上の王国ではなく天にある神の世界へと私たちは導き入れられていることを心に留めて、復活の主を礼拝し続けてまいりたいと願っています。お祈りをいたします。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。私たちの父なる神よ、私たちはこの人生でさまざまな体に、また心に傷を受けているものです。しかし主イエスキリストが私たちに語ってくださったように、決して滅ぼすことのできない、魂を滅ぼすことのできない者どもを恐れるなと語ってくださったように、イエス様を通して今私たちは決して朽ちることのない希望の世界に入れられていることを心から感謝いたします。そのことを表してくださった十字架と復活を私たちは信じます。どうか主よ、今日この時もう一度私たちがあなたの前に従っていくものとしてください。またあなたの前に暗闇ではなく光の世界に生き続けることができるものとして、どうぞ私たちを導いてください。また今日一人の兄弟をあなたがさらにその光の世界へとまた招き入れていてくださることを感謝いたします。ここに集うすべての人がまた光の世界にまた入れられますように、感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。今日の応答の賛美歌、疑い惑うトマスにも見傷示して信ぜよと、招いてくださる主イエス様を共に賛美してまいりたいと思います。皆さんの中でイエス・キリストを救い主と信じ、バプテスマを受けて共に歩みたい、そのように示されている方がおられたら、この賛美の中でどうぞ前にいらしてください。また皆さんの中でこの常盤台教会で共に信仰生活を歩み続けたい、展開の決意をされている方、また与えられたこの人生を、残された限られたその残された人生の中で主が用いて福音宣教の技のために使えたい、そのように今示されている方、それぞれの決意を前に来てくださるか、もしくは目の前に置かれている応答カードにその思いを記してまた出していただきたいと思います。ご起立ください。486番、ああ主の瞳です。